おはようございます。シゴルパンナです。それでは前回の続きとして、ここまでね、童貞から恋愛活動を始めて、失恋してね、そこからね、女性をもっと知りたいと思って、いろんな出会い方で様々な女性と出会ってきました。合コンだったりとか、ネットナンパだったりとか、店員ナンパだったりとか、いろんな形でやってはいたんですけれども、このままね、そのナンパにまで妥協して、中途半端なままで人生終われないと、とでも覚悟を決めて札幌での本格的なナンパ修行を始めました。で、ナンパ地蔵を克服して、ナンパでバンゲだったりとか、連れ出しデートだったりとか、そのね、セックスをね、することができるような、成果が出始めたんですけども、その後どうなったのか、というところからね、お送りしていきます。で、その中で初めての即日ゲットできて、半年ぐらいかかったけどね。神さん早いで。
教わってるからですね。
いや、早いけど、伸び伸びしろは全然伸びてないけどね。
そうですね。
そっからめっちゃ美人な OL さんでさ、忘年会ぐらいの時期やったかな。だから札幌行ったのが、いつ春先ぐらいだったけど、春ちょっとぐらいかな。5月とかそれぐらいで、年末ぐらいの忘年会の時期とかで、幼馴染女友達にドタキャンされたみたいな。なんか用事あったみたいで、急にね。で、それでカフェに連れ出して、カラオケキスして、カラオケでセックスしてみたいな。で、ファラオっていうラブホテルやる。
ファラオ
札幌にね。そこで、そこで断られたから、普通にカラオケで行ってしたんですよ。
そうそうそう。あ、そうなんですね。
そう。
いまだに一回もないですもんね、ファラオ。
パラオ1回目だからね、いまだに行こうと思っても、もう全然毎回
混んでる
混ん
っ
で
て
るっ
い
ていう謎のね、ファラオっていうラブホテルがあるんですけど、そっからかな、やっぱ心理ブロックみたいなの外れて、あ、うまくいくんだと思って、
外れますね。
そっから月2人3人とかできるようになったり、月5人月10人って言って、
あ、大きいですね。
で、セフレも5人ぐらいいて、これもうセックス、もうセックスセックスって毎日 セックスセックスセックスみたいな感じで、そこからかな、ナンパの、うまくいきだしたの。でもやっぱ半年ちょっとぐらいかな。で、最初のやっぱ地蔵だよね、苦しいんだ。あとそれまで結構勉強したっていうのもあるんだけど、ってのが大きいかな。
ちょっと質問なんですけど、即日ゲットできるようになったりとか、エッチ月に2回とか3回、5回、10回って、たくさんできるようになったっておっしゃってたんですけど、できるようになったきっかけというか、コツみたいなのってあったんですか？
いくつか挙げるとすれば、やっぱさっき言った心理ブロックみたいな。です。ナンパうまくいくとか、即日セックスできるんだみたいな。夢物語じゃん。童
そうです
貞の時
ね、
からしたら。
本当に。
出会って1時間2時間で、チーンみ
信
たい
じ
な。
られないです。
信じられない。ドラマとか見ると告白をして、付き合って3ヶ月目とかで、
そうですね。
するもんじゃないのみたいな。それまでね、出会い系とかクラブとかしたけど、やっぱそこまで簡単じゃないさ。時間ちょっとかかるね。だから、できるんだと思って。そう。そこで可能性を体感したっていうのがで、やっぱ世界観広がったっていうかな、その可能性。
そうですよ
で、
ね。
可能も、なんか確信に変わったっていうか、できるんだと思って。そっからかな、かなりその行動とか、行動力とか、結構口説く時の強さとか、プレッシャーみたいなのだいぶ変わったっていうね。やっぱ初めての体験ってだいぶそうだと思うんだけど、悪い遊びもそうやけど、薬物やって 世界に広がるとかさ そういうのもそうやけど、ブロック外れたっていうのは大きいよね。そうそう、なんでもそうやけど。あとあれだな、同じなんだけど、心理ブロックとして。美人って彼氏いるの当然っていうわけじゃないっていう。そうそう。結局結構僕自身やっぱルックス見て、可愛いなとか、服装好きだなって、声をかけに行って、顔がタイプだったらそのまま声をかけるっていうタイプなんですけど、そうそう。で、だから美人ってやっぱ彼氏いるの当然うまくいかないのかなと思ってたけど、結構言ってたら、やっぱ普通に、美人って多分チャンス多いからか、恋愛の失敗多いんだよね。クズ男と付き合ってたりとか、若い頃とかにね。で、そこからちょっといろいろ、若い純粋な時に不良とかチャラ男に引っかかって男に悪いイメージ持ってセルフイメージ下がるみたいな感じだから、結構ろくでもないパターンに入ってる人多いから、結構口説きやすいケースが逆に多かったりとか、そう。だから結構いい人優しい人みたいな雰囲気の人求めてるケース結構多いんだよね。そう。だからルックスに価値を置かずにガンガン攻めるっていう。
はい、
その辺が結構芽生えたのが強かったかな。あ、先入観だよね、みたいな
の
と
かに対して、ね。そうですね。
そうそう。そこが、まあ、ガメさんまだビビるとかやろ？
またありますね。美人とか。
うん。
相手にされないんじゃないかみたいな。
うん。あんまカッパ関係ないんだなって思った。本当に思った、その時に。このぐらいの時期かな。そう。まあでもまあ最初の方から言ったけど、まあストリートでも関係ないんだなっていうところがあったかな。まああとはね、あれだね。その二つ目としてすっげえ大きいのは、その、なんか、僕自身も、まあ不安だからやっぱその教材とかいろいろ買ってたんですけど、そういうところのなんかトークフレーズみたいなとか、はい、それ全部捨てた。
あ、捨てた。
全部捨てた。もうマインドをベースに自分でトーク練り上げたっていうのがすげえ。まあ最近もカメさんに言ってるけど、その結局女性の反応を見て、
はい、
そこからちゃんと作っていくっていう、うん、そう、この時に特に気づいたから。だからマインドとか思考フレーム学んで、もうちょっと大事なんだよ、それは。
はい、
基礎とか土台っていうのは学ぶ。のは必要だから、ね、独学ってのは絶対やめた方がいい。ほら。間違いないけど。そのモテる人とか、その成功者の考え方とか、雰囲気とか、まあそれはもう沖縄の時のナンパ師とかもそうだし、まあ札幌でもそのナンパ師、まあ昔やってたよみたいな経営者だったりとか、まあそういう人とかと関わったりとか結構してきたんで、まあ社会的にうまくいってる人とか、まあモテる人とか、っていうのあったから、まあそういう人とかの、まあ、雰囲気とか学んだりとか、考え方学んだりとかしたりとか、まあ自分でもかなり勉強してたんで、ビジネスとか自己啓発とかもそうだし、そういうのをちゃんと、ま、学んでたっていうのもあるんですけど、女性とのトークを考えるときも、すべてのベースっていうのは、自分がなんかこう話したからじゃなくて、まあ女性がこういうふうにその時思ってる、感じてるっていうのをベースに言葉を出していくっていう、まあ、そういうふうにトークパターンを作ったんですよね。そう、それがすごく大きいかな。なんかね、誰でもやれるとか、まあ、ルックス重視の子だったら、まあ、たまたまマッチするとかでうまくいくっていうケースあると思うんですけど、基本その、やっぱイレギュラーっていうね、会話ってね、
うん。
その時に女性のその心理状態とかでまた違うし、はい、まあ、ベストなカードを出していくっていう感じなんで、その辺がすごく大きかったかな。だから、まあ、モデリングとかマインドセットってもすごく大事なんですけど、やっぱ自分のちゃんと、女性が求める欲望とか、まあ本能とか男性像とかが逆算したトーク。まあちょっと抽象的で分かりづらいと思うんですけど、まあもっともう少し具体的にすると、女性の心にキャラを植え付けるって感じで、例えば女性がこういう反応しましたときにこういうふうに返していく。で、その時のその言葉の選択で面白いとか楽しいとか頭がいいとか頼りがいあるとかっていうのを植え付けていくんだよ。
はい、
例えばその女性がこういうふうに笑った時にまあこういうふうにね、なんかその笑顔とか、もう褒めたりとか、なんかまあ笑わしたりとかすると、この人面白い人だなっていうふうになるやん。
うん、
その時に、ああ、うーんって言って、あ、めっちゃ可愛いですねとか、普通なこと言ったら、あ、普通な人だなっていうふうに思うね。
そうそう。
そこで全然印象変わるんです。うん、そういうのをまあいろんな部分で入れていくんだよね。そう。それでまあ面白いとか、社交的人気者っていう部分とか、楽しい。なんかでも明るい前向きとかさ、人生楽しんでるとか、まあストリートークの中で入れてったりとかさ、
はい、
頭いいなっていう印象を与えたいんだったら、もう例えば、まあそのご主言葉、選びはね、まあ、いろんな言葉してる、ユーモアがあるとか、まあ、頼りがいがあるっていう印象を与えたいんだったら、ボディーランゲージの強さとかさ、まあ、リードする、エスコートするとか、まあ、そういう部分とかかな。まあ、なんかネットとかにいろいろあるのは誠実系ネタ系みたいなとか、
はい、
あれを全部捨てたって感じかな。自分でちゃんと考えるようにしたっていう。
うん、
だそれまでもちょこちょこは、まあ、もちろんうまくいくと普通に番下したりとか、
はい、
でもそれで本当にその自分でちゃんと考えるようにしてから、もう釣り出し3倍から5倍ぐらいかな。
そんなにですか。
うん、そうそう。上がって。まあ、カビさんもなんか変なネットのやつやってたけど、あれでもうまくいってたん、十分に。
まあ、そうですね。
でもちゃんと教えたやつとかやったら普通に3倍とかなってる。
そうですね。
で、セックスまでも3倍、5倍とかなったから、だから総合すると10倍以上うまくやってる、
はい。
確率的にね。そう、だから例えば、うん、100人に声かけて1人うまくいったのが、例えば、要するに10人に声かけたら1人とセックスできるんだって感じ。はい、大きいじゃん。
大きいですね。
うん、長い目で見るとね。だ不自然な会話じゃなくて、できるナチュラルな会話、ナチュラルな会話。その中にどんだけこう、はい、いいもの、いい印象を与えるものを出していくのかっていうことね。うん、だからもう実践して、ノートとかでこう反省するっていうのもずっと繰り返してよ。だからもう A4、なんか100均とかにあるじゃん、A4 ノート
で、ね、はい。
あの、なんか売ってるやつあるやん。50ページぐらいのとか。あれもうほんと10冊以上あるよ。ナンパってやつだけ。うん、だそれがずっとずっと書いて、復習して、トーク考えてっていう。
はい、
それがまあ、今のトークの原型かな。
うん。
うん、それも単語帳とかで話してるやつだしね。
はい、
あれまあ一部やけど、そう。そういうふうにもどんどんパターン化してかったってことやね。で、あとも三つ目は何かな、 活動効率ってのものすごく大事で、まあいつもしてて動線とかでね、例えばその、うん、まあ札幌とかで言えばだけど、まあどこの街でも一緒なんだけど、飲み屋街に動く方と、買い物ショッピングモールの方に動く方とか、駅の方に向かう方とかで、人って心理状態変わるから、
はい、
目的意識とかもね。まあ、そういうのとか、あと、連れ出し先の確保と明確化とかでね、どこの店とか、ちゃんと店、スポットをちゃんと把握しといて、
はい、
まあそれに対して、こう、結果出すためのベストな選択肢を持っていくとか、あともう時間帯だよね。
うん、
時間帯でも人の心理状態って変わるから、昼やるか夜やるかとかでも、両方メリットあるんだけど、
はい、
まあ、釣り出し率最高にしたいんだったら、やっぱ昼間の方がやりやすいよね。
うん
うん、まあ、夜だと、まあ、エッジ率とかも変わるし、そういうのとかで、まあ、結構街ごととかでまたパターンってあるんだけど、まあ、あとなんだろうな、まあ、活動時間とかで、やっぱ体力とか時間って限られてるわけだから、
はい、
その体力とかをより集中投下するっていうのを考えたかな。例えばその、基本的には、どうかな。まあ、昼間2時とか4時ぐらいはまあまあ人いるよね。まあ、4時からも人いるよね。で、7時ぐらいからだいたい減るよね。
はい。
どこの街に行っても結構やったけど、やっぱ7時から9時ぐらいになると、だいたい店とか入っちゃうから少ないんだよ。うん、で、9時ぐらいから出てきて、終電とか、だいたい、で、1時ぐらいまでいるけど、だいたい1時から、まあ2時ぐらいまでまでいる。2時からだいたい始発までって、もうほとんど人いないんだよね。まあ、時期とかにもよるけど、夏とかだったら結構いるけど、もう冬場とかになってくるとほとんどいないとか、いろんなパターンってあるんだよ、その街とか、
はい、
そういうのをベースにちゃんとその一番結果出やすい時間帯に活動するとか、まあ、連れ出しを狙う、番芸を狙う時間とかっていうふうにいろいろ分けたりとかしてたかな。はい、だからこの辺がすごく大事かな。うん。うん、まあ、もう一つちょっと勘違いしないでほしいのは、そのタイプな子いたら絶対声かける。
はい。
うん、だって意味ないじゃん。
意味ない。
なんでやってんの？
活動
が。そう、いや、そういうのやらないんだったら、別にネットをやってればいいじゃん。
確かに。
ネットとかさ、なんかクラブとかで、ね、ただただ。
ナンパのいいとこないっす
よね。ナンパのいいとこはやっぱお金かけずに、一番のいいとこは多分、ね、自分好みの女の子に声かけれるだから、そこはもう徹底してた。
あ、
うん。これは絶対やっちゃダメだね。
確かに。
でも意識を見たら、あ、この子、今度やりたいと思ったら声かける。
それがナンパっす
もんね。うん。そこは逃げちゃダメ、絶対ね。そう。逃げちゃう。
いや、はい。ですね、
これは本当に意味ないよね。ここだけは本当避けちゃ絶対ダメかなと思うけど、
ね、
ネットでいいじゃん、ね、
ネットでいいじゃんってなっちゃいます、
ね。今いっぱいあるしね。だからまあタイプな子を求めるんだったらやっぱストリートで、やっぱそこだけは避けちゃダメだよね。まああとはね、そのセックスできるスキルだけに絞ったっていうのある。
うん、
その結果にフォーカスする、まあ連れ出しスキルひたすら。もう連れ出し率の徹底だよね。まあ、あとは、その後に、まあ、行き番率というか、まあ、その連絡先ちゃんと繋がってデートに繋がるようなもの。まあ、そこはもう、ちょっと人によって違うんだけど、というか、まあ、よほどタイプじゃない限りは、あとあと合わないんだけどさ。まあ、そういうふうな形で、まあ、もう、ひたすら、その徹底というか、その、連れ出しまでの、その、プロセスっていうのを最適化してたんだよね。結局その連れ出し率多かったらさ、当たり前やけど、例えば1日に1連れ出ししかできない人とさ、1日に10連れ出しできる人だったらさ、当たり前やけどさ、比例して成功するんで10連れ出ししてる人じゃん。
当たり前です。
で、例えば、うん、まあエッチまでいける率が、ね、10人中3人だったらさ、
はい、
毎日3人とできる人とさ、1日1連れ出しだったら、月に毎日会ったって3人しかできないわけ
じゃん。
全然違う。
はい。
1日3人と、一月三人やね。
全然違います。
そう。だから、ほんとこの時連れ出し率ってなって、まあ、札幌のこの時でも大体1日3から5連れ出し絶対してた。
1日で。
うん。うん、普通にまあ1日って半日、どれぐらいだろう。もうバンバン連れ出すって感じ。バンバン連れ出して、とりあえずもうマックとか100円だから。ロッテリアとか120円とか200、もうちょっとするか今、200円ぐらいか。だからもうとりあえずバンバン連れ出す。で、合わない、タイプじゃないとか、したら、どんどん切っていく。し、普通に、まあ、その後、なんか違うなと思って、普通にタイプだなと思ったら、まあ、後日粘る場合もあるし、そのまま行くっていうケースもあるし、とか、もう、もう釣り出してから考える。うん。って感じでやってたかな。まあ、東京の時はもうちょっと率上がってたけどね、数字とかも。そう、まあ、こういう感じで釣り出してきて、あともう、セックスとギラつきスキル、この時は。
はい。
うん。もう、とりあえず、個室釣り出しとか段階踏むとか、いろいろ話してるけど、まあ、これはもう、徹底してたね。この時に、確立してたね、
うん。
うん。もうバンバン釣り出して、バンバンギラつく。バンバン、そう。もう釣り出しですと、バンバン、その、女性に、その、違和感なく、セックスを求めさせるってことを、どんどん最適化してた。 もういろいろ言い訳与えまくる。セックスする。女性の感情を盛り上げるっていう。それはもう、ひたすら徹底してたね。この時期はね。
はい。
まあ、見た目とかはあるよ、実際。けど、まあ、この時にダサかったよ、俺。本当に。
ダサかった
っすか？うん、ほんとダサかった。もう、坊主にしてたこともあるし、
はい、
自分で髪染めに、まあ、まず美容室が俺1000円かったと。
1000円かったですか？
あのおじいちゃんとも一緒に並んでたで、これ。結構混むよな、1000円かった
と、はい、そう。
服装も別にユニクロのジーパンで、
はい、
今でも覚えてきたのなんか白い T シャツ着て、
白い T シャ
ツ、そこにコット T でおしゃれで、
はい、
でもあのビームスで着て4年ぐらい着てたよ。
4年ですか。
マイクとか黄ばんでたし、
すごい。
でもそれぐらい本当に、
はい、
うん、だからもうボディーランゲージだったね、その時は。まあやっぱ明るいとか強いとか爽やかとか、はい、まあ、まあ今も言われるけど、やっぱりなんか生命力ありそうって言われるもん、うん、ゴキブリみたいな最初のなんか。やっぱその辺って、こう、本能的に、女性からして、まあ女性からしたらだけど、まあ男から見たらそうなのか分からないけど、女性からしたら少なくても印象はいい、絶対。生命力っていうのはもう、イコールだから。
はい。
男の強さというか。だから多分その辺はあったと思った。うん。もう金もないし、大学出て就職もしてないし、みたいな。財布にいつも1000円しか入ってないし、みたいな。服装もダサいし、みたいな感じだったから。本当説教されてたもん、アパレル系の女の子とか。服とか変えたらいいんじゃないとか、うるせえとか言って、男は夢と中身だろとかって言って、まあ見る目がないとかって言って、山本に言ってた。
すごい。
そう、テーマは裸一貫でモテるだから、
ね。そう、そういうのずっと変わらないですよ。
そう、体にね、自分の体一本で、
うん、
億万長者になれる、
うん、
女にモテるっていうのはテーマなんで、
あ、
まあそれをずっとやっててね。だまあ、なんだろうね、この時期やったら、とりあえず足切りをされなくて、まあ、いろんなボディーランゲージの総合的な印象としてね、はい、あとも釣り出すスキルを極めるとだけやってれば、まあなんとかなると、
はい、
そこだけかな、まあ、あとはまあ貪欲に結果を求めていくって感じかな。まあ細かい部分はいっぱいあるけどね、はい、だからまあちょっと長くなってきたけど、まあまとめるともうあれよね、まあ、セックスしたい、いい女とやりたいとかね、性格見た目も可愛い、彼女が欲しいって見たら、もうそれだけひたすら考えるとかね、うん、もうずっと求め続ける、思考は現実化するって感じだね。あと焼肉食べたいと思ったらさ、別にな、今お金なくても給料日とかに行くじゃん。
行きますね。
めっちゃ食べたい、毎日食べたいと思ったよね。
それは行きますね。
それと一緒やん、
うん、
毎日毎日考えてたら別にそのナンパとかするん
します
ね、うん、そういう話やん。ただそこにいろいろ言い訳出すね、うん、雰囲気のいいどうせ顔であろうとかって言ってそう
確かに、
それはお前やね、まあ、僕自身もそうだったから分かるんだけど、うん、まあ、あとは成功体験を大事にするってことかな。まあ、うまくいく方をちゃんと続ける、うまくいかない方をやめるってことかな。あとは実践発生、実践発生っていう。でもトークとかどんどん作っていくって感じ。
はい、
うん。やっぱまあ、反省しない人多いよね。いろいろ教えてもらうけど、なんかとりあえずやってなんかノリで、ああ、うまくいかないみたいな。
はい。
うん。あ、ダメだ。どうせ顔だ。
結論。反省しないと結論は顔ね。
ああ、そうじゃない。自分で何とかしようとしないんだから、どうせ金だ。
うん、
金持ってないから悪いんだ。
金だ。
そう。違う。もう1の経験したら100絞り取るって感じ。
うん、
骨まで食い尽くさないといけない。そう、その一つの経験から。もうみんなもう捨ててんのよ、残飯に。
そうです、
ね。肉いっぱいついてるのに。だから舐めないといけない。アイスの蓋を舐めないといけない。それぐらいやらないといけない。あとはマスターすること絞るってことはね、
うん、
もうひたすら釣り出しスキルだね。
うん、
出会えればなんとかなるから。うん。でさ、デート経験できればさ、そうじゃん。で、エッチもできるしさ、あと、ね、そういうデートとかでうまくいく、いろいろトークとか練習もできるじゃん。
確か
に。なかったらなんもないからね。ただ街寝てフラーってボーっとしてるけど。
そうそうそう。うん、変態
っ
すよね。
そう。いや、ほんとここだけかな、やっぱ思うけどね。うん。
確かに。
まあ、っていう感じかな。また長くなったね。
いやでも勉強になりました。
うん、まあここの辺かな。まあ今ガメさんとかも足りない、やっぱ絞るって大事じゃん。
はい、
学ぶものはね、まあ、特にこの特に段階段階において必要なものっていうのは変わってくるから、
はい、
うん、まあその全く、まあ僕自身も話してるけど、その全く童貞だったりとかっていう時にやるべきこととかもそうだし、うん、まあこういうふうにナンパ始めたばっかとか、ちょっとエッチ始めたとかもそうだし、まあ、あと、まあ、女性惚れさせるとかさ、彼女作るとか、もう全て段階だね、もう。その段階の時に必要なことをやるってことね。今必要なものをちゃんと心とか、その状況でちゃんと整理して聞くって、やるってことね。それは本当大事、
うん。
無駄なことしないってことね。人間の体力とか、ね、思考力全部限られてるから。
はい。
うん。 ていう感じかな。うん、
ありがとうございます。
ちょっとね、ここからまた東京に行って、まあいろいろあるんですけども、気になります？
気になります。
まあちょっとね、今日はちょっと長くなったんで、また後日話していきます。
はい、お願いします。
それでは、まあ、これから仕事の人は頑張ってください。一日楽しんでいきましょう。